こんばんは、ペンタク P です。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手に語る番組です。今回もボードゲーム外箱の名義表記について、著作権や契約書、出版社と著者の関わりについて語ります。はい、あとですね、今回の話は、いつばきさんが、まあ、エクストリーム
スー。
すいません。スーツを抜いてしま
う。自分もね、抜きがちな
ので。エクストリームスを販売したことに対して、
はい、
丸田さんから、ちょっと突っ込みが入ったみたいな形。
ツイッター上でね。
そうですね、
はいはい、
ツイッター上で、
はい。
で、我々から見ると、
はい、
その瞬間が、いわゆる着火点というか、うん、スタート地点というか、
うんうんうん、
そういう感じに見えるわけですけども、うん、それ以前にも、なんか、マンダさんとはやりとりとかはあったんですか？
エクストリームスに関して。
あ、そうですね。
ないです。
ない。全く。
ない。
じゃあ、その瞬間に、
もしかしたら、はい、エクストリームスの存在を知ったのかもしれない。
はい、ああ、それまでは。
それまでは、まあまあ、まあ、
知らなくて。
そうそうそうそう、ゲームマーケット、それこそ、スズメザンやら、社長業やら、まあ、いろいろ。そう。見てられないですよね。
はいはいはい、はい。
でもそれもどうかというのはありますよね。つまり、
はい、
あの自分が過去出版してるデザイナーさんに対する思いがあれば、
はいはいはいはい、
その人は今回のゲームマーケットではどんな新作を出してくるんだろうっていうのを気にかけてるのが出版社の編集者なりなんだ、
はいはいはい、
まあ、特に本とかの人気作家さんであれば、まあ、自分とか出てないけども、
うん、
自分が担当してるあの作家先生は、はい
うん、
あそこでこういう本を出した、
うんうんうん、
あの優秀な編集者は必ず読みますよ、
はいはい、
あそこでこう、あそことはこういうのを、
うん、
出して、
うん、
今度会った時の話もあるじゃないですか、
はいはいはい、
とそれだけその作家先生に自分も担当して惚れ込んでるってもあるし、
うん、
その作家先生が出す作品、
うん、
新作はとにかく注目してるっていうのもあって、
はいはい
はい、そういうのはまあまあ普通あるのじゃないですか、
うんはい、そう。まあ僕も、
ね。出したいから出してるわけだから、
はい、
例えば、百科新刊の戦国さんは、今回の現場でなんか出される予定あるのかなとかさ、
気になる。
気になるとか。は
い、まあ出展されてなかったんですけど。
うん、だからその辺のチェックも含めて、
はい、してる、はい、してる、して
ます。まあ普通。
うん。まああと、カブケンさんもね。
うん、カブケンさんとも
そうね。はい。はい、あ今回、ワードウィンドウの試作版出すんだ。
ああ、ね、そうそうそう。
どんな感じなのかな。
そうそうそうそう。
というのもあります
し、まあだからそれが、ね、規模がでかくなって、はい、そういうところまで、
うんうん、追い切れないみたいな。
そうそうそう、うん、まあ中にはその付き合いが多すぎて、
はいはいはい、
出版社から、
うん、
担当の編集者からしてもその担当の、
うん、
作家先生が、
うん、
もう20年も30年もその出版の編集者やってたら、
うん、
多すぎて追い切れないみたいな可能性もありますけど、ねうん
はい、
でもまあ断るごとに何か気にかけて気にかかっていれば、
うん、
あこういうの出されたんだ、出されるかっていうのは、
はい
まあ、ゲームマーケットというとゲームマーケットのカタログ時点で、
うん、
少なくとも自分の身近な人のサークルカットは、
はいはいうん、見ますよ。
見ますよね。
はいはい、見ます。
そういうことです。
はいはい、
自分もそうですね。
うん、
気になってる人は、
うん、
今回何出すのかなみたいな。まあ別に僕は出版社とその、
はいはい、
そういう関係じゃないですけど、うん、近しい人の分は、
うん、
見てちゃんとチェックします。
うん、
だからそれ実際には知らないです。
はい、
いつの時点でエクストリームスの存在を、
うんうん
知ったか、
はいはい、
は僕はもちろん想像の域を出ないんで、
う
ん
はいはい、
知りませんけど、
はいはいまあ、じゃあ僕たちが見てるような形で本当に始まったとうちうちで
ああうちうちで
そ
う
そ
う
そ
うああうちうちでないですないです
はいはいはい
ないですないです
なるほど、はい、すごくあの基本的な事項の確認になるんですけれども、
はい、
デザイナーとパブリッシャー
はい、
ゲームデザイナー、制作と出版というか、
はい
まあ、その関係っていうのがそもそもどういうものなのかっていうことが、
はいはい、
ちょっとわからないっていう方もいるんではないかと思うんですよ。
はい
まあ、五崎さんの例と、まあ、僕の方からもこういう例がありますっていう話をしてもいいんですけれども、まあ、どういう役割分担でやってるのかっていうことをですね、
うんうん、
ちょっとまあいくつか例を出してみたいなという感じなんですけど、
はい
はいまあ、例えば、五崎さんの例で言うと、グースかパースかとか、ストリームスとかは、どういう役割分担だったんですかっていう。
役割
はい。じゃあ、例えば、
ゲームデザイナーとゲーム出版社じゃないですか。
はい、そうですね。出版社っていうのはじゃあどういうことをやってるのかみたいなところです。例えばゲーム作るときにはまずゲームのルールを作るじゃないですか。
はいはい。
はい。で、まあイラスト、まあイラストはまあ別のことやって、うん、まあそれでこういうゲームを作りますよっていうのを決めます、うんうん。で、それを実際に印刷に回しますよ、
うんうん。
で、その時にお金が必要じゃないですか。
はいはい。
そのお金は誰が出してるのかっていうと、
出版社。100%。
はい。デザイナーの方は出してない。
出してない。
はい。じゃあ出来上がりましたと。
はい。
はい。出来上がってきたゲームを、まあ広報活動しますよね。
はい。
これはまあ基本的には出版社が。
うん、
やりますよ、
うん、
でその後に販売、流通、
うん
まあ、輸送とかも含め、うん、これもまあ出版社がやります、
はい
まあ、デザインってのは基本的にはまあ何もやらな い、
ゲ ー、 ムのルールを
ゲームデザインのルールをやるだけと、
そう、はい、やった後は手が離れますよね、
はいはい、全部それをお任せ、
はい、
出版社に、
はい、
ではまあ売上が出てくる、
はい
はい、でこの売上を分配するわけ、
はいはいはい
まあ、売上を出版社が受け取って、はいはい、そこから契約したロイヤリティをデザイナーの方にしか、
はいはい
はいこういう形でいいですよね。そうですね。
まあ、そのロイヤリティの支払い方に関してはいろいろ多分あると思いますけど、はい、各社 の、
そうです、ね、
のスタイルで、
うん、
あの売上個数を、
はいはい、
例えば半年ごとの生産で、はい、この半年間にはこれこれこれだけの個数売れたので、うん、それかける何十円ですよみたいなので、払うパターンもあるし、
はい、
もうスリマ始めにもうこれだけ1000部とか2000部とか作るから、はい、その分は先にもうお渡ししますよ、
はいはい。
売り切った後に再販したら、うんまたその時に前払いでお支払いしますよってのもあるかもしれないし、もしかしたらその逆で完売になった時に完売分全部払いますよもあるかもしれないですけど、あまり聞かないですけどね。だから前払いかリアルタイムというか、そのリアルコスで
い
くか、まあアドバンテージみたいなのなんかあって、ある程度一番最初の時だけある程度まとまった額、
はいはいはい、
ね、
前払い
10万円か50万円か分かる、そうそうそう、前払い金と払って、うん、でそのロイヤリティのパーセントでそこを超えてき始めたら、
うん、
その超えてき始めたところのものを後々で追っかけで払っていきますよ、
う
ん、みたいな方、はい、
そうそうですね、
そう
海外そういうのが多いですね、
そうですね、
うん、
だから最初にはある程度まとまった額、
うん、
まとまったというかまあまあ物によって違います、うん、スリブスによって全然多分違うと思うんですけど、はい、払って、
うん
だから出版社側にはそれだけリスクがあるってことです、
ね、
それだけ払った分が回収されなければ、まるまる出版社側はあれだけれども、うん、まあ少なくともその何です、
うん、
最初からスリーブ数の全額は払わなくていいってことですよ、
ね。はいはい、そうですね。
そう、うん。スリーブ数の、例えば 30% に当たる分を前払い金と払ったら、
はい、
30% 売った後、その 30% 分の印税ロイヤリティを超える分に関してはお祝い払ってきますよっていうパターンですよ、
はいはい。
そっちの方が多いかもしれないですね。
まあ、そうなんですよね。
あんまり知らないです。
僕もあんまり、数が少ないんであれなんですけど、大体そんな感じだと思います。
そんな感じじゃないですかね。
はい。
で、あと、違うのは、はい、まあ、業界によっても多分違う。
あ、そうですね。確かに。
本の出版業界は、完全に、あれは作者さんの方が、リスクを負わないというか、その出版社さん側が、リスクを負ってますよね。
そうですよね。
はい、何千部はじめに刷ります。
うん、
まあ、景気頃の本屋さん、出版社であれば1万部刷りますみたいな人気作家さん、
は
い、まあ、そこそこの人で。1万部刷りますってなったら、もうその1万部分は、の印税は最初に支払われる。
はいはい、印刷所。はい。
払っちゃう。そう。まあ、出版される頃にはもう入ってるかもしれない。
うん、
あるいはその翌月には、1冊もまだ売れてなくても、1万部分の印税分は先に受け取れる。
はいはい、
そして出版社さんは、だいたい本っていうのは委託なので、
はいはい、
1万部のうち5000部が市場に出回ったからって、5000部売れたわけじゃなくて、そこから何ヶ月か経って売れなかったのが返本みたいな感じで来るので、すごいリスクはある。
うん、そうですね。
で、見事1万部売れそうだ、あるいは売り切ったということで、また再販で、じゃあ3000部刷りますよっていうことが社内会議で決まったとなると、その3000部に対して、また、しばらくのうちに、3000分が前払いみたいな形で、先に振り込む。
はい、
それが多分今も続いている本の出版業界の支払い方のことか、
はい、
あとデジタルとかどうなんですか、デジタルゲーム、
デジタルってそもそもロイヤリティってあんまない、
作者一人みたいなそのゲームデザインみたいな人はいない、
うん、割と集団制作なんでお給料もらって
仕事して、ああ社内制作で、なので、うん、そうか、ロイヤリティ契約で個人と結んでるっていう形ではない、
ないと思います。
なるほどね。
はいはい。
だから奥付けとかもあんま関係ない。
いや、でも一応なんかね、スタッフロールみたいな感じだなと。
あ、そうかそうか、画面で出せるから、いくらでもその、はい、あ、そうか、スペースの数はない。
ないですね。
なるほど。
ただまあ、うん、基本的にね、個人でできるあれじゃなくて、もう集団制作ですから、
うん、
基本的にはそうですね、給料もらってやる、
はい、
感じ。
そうです。
ですよね。
うん、
はい。 まあそれがね、売り上げが良かったらボーナスが出るかも、
はいはいはいはい、
そういうことあるかもしれない
ですけど。そうですね。金一封が出る。
はい。だからまあ、一般社を介してゲームを出すっていうのは、まあそういうリスクとか、あとまあ、倍数作りたいか、うん、そういう理由があって、出版社を介してゲームを出すという。
うん。お話をいただいたから、それに応じて出るっていう場合もあるし、
はい、
自分が出したいものがあって、
はい、
で、それはこの、ここで出してほしいなみたいなところがあれば、そこに話を持ってって、はい、それが受け入れられれば、
うん、
そこから。
そこから出版される。
そうそうそう、そういう形です
。まあ逆のパターンもありますよね。出版社の方から、あなたのゲームをぜひうちの方でやりたいので、
はいはいはい、
契約していただけませんか。
そうですそうです。
まあ基本僕はそのパターン、
ね。ああ、そうそうですね。声をかけて、
そうです、
海外とかね、
はい。そうですね。
だから本当に自分が、
うん、
出したい。手に入れたい。
そうそうそう。
で回ってない。俺が一番手に入れたいから、
うん、
自分が出せば、
うん、みんなも手に入るし、
そうそうそう、
ウィンウィン。
なるほどね。
っていう感じで、まあ、自分が欲しいゲームを出さないんですか、再販しないんですかって聞いて、ちょっと難しいんですよって聞いたら、じゃあうちで出しませんかっていうふうな
感じでやって、
あ、はいはいはいはい、まあ、いろいろ契約
して、
はいはい、
今そういうパターンも増えてるんですよね。
どうなんですか、
どうなんですかね。あ、例えば、はい、セールトインディアとか。
ああ、そう。そうなるか。
以前出てて、今は絶版で、
はいはい、
みたいなやつ。
はいはい。
あと、モグワイさんもそうじゃないですか。
あ、そうですね。モグワイさんもそうです。そうです。
自分が気に入ってる過去の、
はい、うん、あ、そうです。
埋もれてる名作を、
うん、
モグワイさんと今度は作品の取り合いに。
いや、どうなんですかね。スタンス
好みが違うから、勝ち合わない。
僕も長谷川さんと話すことはあるんですけど、今のところはそういうことはないです。
うん。
う
ん、
そうそうそう。
じゃあそういうものって本当、言われてみれば確かにそれ、いいとこついてるなっていうのばかりですよね、うん、結構ね。
そうですね。
百科新以下もそうだし、VTF さんもそうでしょ。
あ、そうですね。
ね。
うん。名作もいろいろと、ね。
そうそうそう。日本では手に入らなくなってる。
ラーだったり。
うん、そうそうそうそう。
そういう感じで、デザイナーとパブリッシャーという関係があるわけですね。
はい。
はい。で、あとですね、聞きしたいことは、椿さんの方から、
はい、
マルタさんに契約書を交わす提案したことっていうのはありますか？
ないです。
ん？ない？
ないです。
一度もない。
ないです。
はぁ、それはどういう理由
か。書面、
はい、
性善説を信じてるからっていうのもあるでしょうね。
はい。
いや、ない世界っていうのは割と当たり前なんですよ。
あ、
ゲーム業界の今だと、あると思ってるかもしれないけども、はい、さっき言った出版業界、
はい、
出版業界って多分今もそうだと思いますけど、うん、少なくとも20世紀の間は、うん、大手はもうとにかくもちろん、
うん、
あの出身調者、講談者、文芸春秋者みたいな、
うん、
もちろん有名作家さんと契約書で、
うん、
ロイヤリティこれだけですよみたいな書面で、
うん、
作家さんの方にハンコついてくださいみたいな契約書が一枚もないと思いますよ。
はいはい、まあ、今
昔からの小説家、
はい、
夏目漱石の時代からの、あれで、そんな野暮なことは、
はいはいはい、
いらない、
うん。
まあ、特に日本って、その、
うん、
お金のどの方のって、ちょっと、
うん、口に出しづらい。
そうそうそういうのがあって、まあまあ、性善説というか、なんというか、はいはいはい、それをお互いに信じてないから、うん、その、紙で残して、
うん、
みたいなことを、みたいな、師匠みたいな、
うん、
そういう常識、出版業界、はい。まあ、いいか悪いか、
うん、
今の時代に合ってるかどうかは別にして、
うん、
なので、そういう例は当たり前にあります。
はいはい、
だから、契約書はないのが当たり前。出版業界ね。契約書はないけれども、
うん、
じゃあ版権ってのあるです、
はいはい、
出版権。
ありますね。
版権はある。
不思議
すぐ分かってる人は、
はい、
契約書もないのに、
はい、
なんで版権があるんだっていう、
うん、
思いません、
はいはい、
で版権は なぜ成立しうる、
はい、
え、
なぜですか。どうして
契約書がないのに、
はい、
版権というものが、
はい、
なぜちゃんと存在しているのかっていう、その版権が成立している構図、
うん、理屈というか。
理屈。考えたことない。
口約束って成り立ってるじゃなくて、なんかもっとしっかりした土台があるってことですか。
いや、出版権、版権っていうのは、
はい、
著作権を持つ著作権者が出版する出版社に対して許諾してるってことですよ。
は
い、あなたのところに、はい、あなたが出したいっていうものに私は許諾しますよっていうことで、
はいはい、
著作権者側が出版社に対して与えてる権利です。はいはい、契約書も何もないけど。
はいはいはい、
そういう世界。だから、出版社側は、著作権者を怒らせると、
うん、版権を取り上げる。
そう。著作権者が、
うん、
出版社が気に入らないとか、
うん、
出版社のどっか会長が、
うん、
偉い時期、社会的な事件を起こしたので、
はい、
お宅のところはちょっとイメージ悪いから、 もう、
引き上げます。
そう、引き上げますって言ったら、断りようがないというか、対抗手段がない。なぜなら、出版契約も済んでないし。
まあ、そうです。
それを制限する紙切れ、一枚もないでしょ。
はい。
だから、そういうのもあって、出版業界は、作家先生を必ず立てるし、だから出版の本の奥付けに著者名よりも先に大きくその出版社の社長の名前がガンと出てたら、でそれにもう気に入らない作者がいたら、なんだこれはっていうことになったら、こんな本はあの新たなところに私は許可したくありません、版権引き上げますって言ったら、でそれがもう公になんかなったら、取り次ぎの方とかなんかそういうとこ入ったらリコールというか、それ以上売れない、
回収ってことですね、
回収してそれも売れないぐらいなことになる。実際そうなった例もありますよね。
はい、
新潮社さんが昔、榊原事件ってあった時、
はいはいはい、
に、当時の写真週刊誌のフォーカスで未成年なのに実名報道した。
ああ、なんかあったような気がする。
っていう事件が昔あって、でそれに対して児童文学者かな、灰谷健次郎さんっていう人がいて、新潮社からもいっぱいその児童文学を出してる有名な人、いっぱい本も新潮社から出して売れてる人が、その社会正義的にそれが起こって、その未成年、まあ、もちろん事件、大人事件だけれども、法律的には未成年のどの子あるじゃないですか。
はいはい、
で、すごく起こって、判決引き上げだって起こって、でもちろんそれは受け入れざるを得ない。
はいはい、
で実際そうなったんだと思いますけどね。はい、谷さんが、まあまあ、的な社会正義的な、自分の中で許せない。でそういう会社に自分のところの作品が出てるのは、
はい、
あの許せない、気に入らないみたいなので、引き上げる。
なるほど。
って言われたら、出版社の方は、もうどうしようもない。
はいはい、
それを守るその形として交わされてる、あれはない。
ない。
だから、その辺、契約、はい、みたいなのは、例えば NHK だと、はい、例えば昔、まあ、NHK の会長がなんか問題を起こしましたと。
ああ、いましたね。
なった時に、はいはいはい、受信料を払ってる我々は、はいはい、それを見て、
はい、
契約解除だ、言っても、それは成り立たないでしょ、
はい、
契約書何もないけど、それはあの公共電波とか、その NHK に対して。
はいはい、
でも、実際にそのゲーム業界とか出版のその仕組みとしては、スカパーであれば、こっちからあのその毎月落とすわけでしょ、はいはい、スカパーがなんかなるとか、
はい、
あるいはスカパーの提供してる番組がもう自分はあまり興味なくなってなったら、自分の意思でいつでもやめられるんだし、それと同じ構図だと思います。
あ、なるほどね。
勘違いしてるのは、その出版社側の出版社は NHK ではないってことですよ。
なるほど。
あ、はい、スカパーであると。
スカパーであると。なるほど、なるほど。
NHK であると思ってたら、そんな契約書とかも何もなくても、著作権者の著作側から切られることはない。
はいはい、
NHK は切られることないですから、受信料。それを理由に、それが成り立つ世界じゃないです。受信料も払いませんになる世界じゃない。でも実はスカパーの世界、スカパーなりなんかそういう。であるから、いつでも、そういうことが起きたら、その可能性はありますよ、と。だからこそ、スカバー側というか、出版社側。
うん、
まあ、本の出版社側は未だに、その、やってないかと思いますけど、
はい、
あの、ゲーム業界とかというところは、契約書を、
はい、
うん、あるいは出版社側の方が交わしたいわけですよね。
はい、
その何年間は、何があっても、出版させてくださいと。でもし、なくなって、1年間はまだ在庫が残っている可能性があるので、例えばね、1年間はまだうちの、うちに売らせてください。で、1年間経ったら、もう、その人には仕方ありませんよ、
はい。
そういうようなことがあるのは、だからそこでその権利を守れて、その契約をしたいのは出版社側ですけど。
なるほど。
そういう構図だと思いますよ。
うん、
で、あと、契約書でさ、
はい、
思うのは、その、誰々の名前があって、出版社があって、以下こう。
はいはいはい。
で、自分とこの社名、
はい、
以下を打つ。
はいはい。
あるじゃないですか、
はい。
で、あれはさ、僕多分 A、B みたいな記号とは違うと思うんですよ。
うん、
別に A でも B でもいいじゃない
ですか。まあいいですね。はい、
今や。
A。
こうの代わりは A。
はい。
おつの代わりは A。
はい。
でもあれは、こうとおつっていう、やっぱりね、あると思うんですよ。さ、A と B の違うさ。
あ、上下関係。
そうそうです。
ああ。
こうおつ継がたいっていうのは、
まあそうですね、
こうおつっていうと、はいはい、こうは優れてる。おつは劣ってるっていうことです。う
んうん、はい。
比べた場合。
まあそうです。
だから、出版社側は必ず著作権者側はコートをして立てるし、
はい、
でしょ、
違います、うちはコートでやってないんで。
あ、いや、だから不動産屋とかとしても、不動産契約の時に、あ、そう、
すいません。社会経験が少なくて。
あ、そうか。一人暮らししてない。 あれこっちの名前、うん、カメラ多分こうですよ。自分の方がオツですよ。まあヘリングで合ってるとか、はいはい、それが逆になってたら、うん、これは大変ですよ。
なるほど。
はいはい、自分の方がこうで、うん、あなたもオツ、あなたの方をオツとしますみたいな、うん、あれだと、うん、そこでもうえっていう感じにあるんじゃないですかね。まあよく調べてみないと僕が今嘘ついてるかもしれませんけど、
まあそういうふうにお考えということですね。
僕はね。
はいはいはい。
だからそのぐらい、うんうん、出版社側は、うん、著作権者に対して、著、う、者、ん、側を尊重すべきだし、
はいはいはい、
実際そうじゃないとしても、うん、あなたの方がこうですよ。はい、私は、まあ、権利上の美徳もあるし、はい、でも私の方はオツですよ、うん。そういう世界が、まあまあ、座りがいい世界ですよ。
はいはいはい、
契約のあれにおいて、うんうん。実際の契約書、何も見たことないですけども、はい、ある会社の契約書が、例えば、はい、著作権者のあなたを以下押す、うん、はい、自分の方を以下こう、うん、でもしなってたらそれでもうおかしいでしょってことですよ、うん、
はいはい、
A と B とは違うっていう、
うん、なるほどね。
A と B はただの順番ですけど、まあ、こう押すっていうのはこう押す平定、
うん、そうですね、
こう主合格、押す主合格、全然違いますからね。
なるほど、
そういう世界です、
うんうんうん、
だそこの、うん、そこは間違いないです、
はいはいはい、ね、結構契約書をすごくパシッと結んでるんじゃないかっていうふうに思われてる人がいるような気もするんですよ。
ゲーム、ボードゲーム業界で。
そうそうそうそう
そ
う。
それはもう本当最近、どうなん、同人業界ってわかん、どうなんですか。それこそ個人同士でやってるのあるじゃないですか。はい、一応そのサークル名で、はい、サークルですよね。はい、株式会社でも。
ではないです。
有名会社な、なんでもな、ないですよ。
個人ではないですね。
ないですよ。はい、でも契約書は作られて。
ですね、一応相手方に聞いて、うん、作りますかって聞いて、はいはい、じゃあお願いしますって言われたら、
ああ、そうなんですね。
そう、そこまではやらなくていい
です。作ってる例もあるし、作ってない例もあるって
ことですか。両方ありますね。
自分自身はどっちが、
どっちでもいいって感じなんですよ。結局のところはね。
まあ、まあ、何も起きなければ、あってもなくても同じです。
で、おっしゃるように、確かに僕は出版社側の立場なので、うん、そういう時は、大体、うんうん。で、やっぱり、きちんと決めといた方が、後々、事故がないっていうか、要するに、う
ん、出版社側が得なんですよ。
そう。要するに、デザイナーの方が、うん、例えば、事故で亡くなってしまいましたとかなったら、
はいはいはいはい、
その権利って基本的には遺族の方に移るじゃないですか。
はいはいはいはい、
で、その前に口約束で出すことを、話してたとしても、もう契約書結ばれてなかったとしたら、また振り出しに戻ったりするんです。
ああ、なるほどね。
話が。
はいはいはい。
だからそういう意味では、きちっとやっといた方が、いろいろ自己防止にはなるみたいなところはあって、まあ人信じる信じないとか、そういうのとは別の次元というか。
まあこの時には本当になんか相続として息子さんみたいな、
うん、そういう感じになる。
そういう感じに効率的にそういう。
今のところそういう例にあったこと
ない。単純作業でそういうことになっていくのかわからないですけど、
うん。多分そうなるんじゃないですか。遺族の方に、権利を持つ。
うん
う
ん、
ということになると思うんですけど、そうなるとまたその遺族の方が、いや私はやりたくないですみたいなことを言う可能性があるわけです。そういう契約よくわかんないから、
ああ、はいはいはいはい、そこで宙に浮いちゃうみたいな、
そうそうそうそう、
あ、はいはいはいはい、
まあそういうことはありえないわけではない、
はいはいはい、
だからそうですね、だからやっぱ、うん、確かに言われてみると出版社側の方が結びたいあれっていうのは
結びたいですよね、うん、結んでおかない、出版社側はもう会社だから、
そうです、そうです。
普通に言うと、小説家も、ゲームデザイナーも、
うん、
まあ、専業であれば、個人ですから、
う
ん、会社側の方が、何かあった時に受けるリスクが大きいので、
で
会社側の方から、結んでおきたいし、ね、結んでおいて、何かあった時の、そう、作者が勝手になんかその拡張、似たような拡張を出した時に止めたいとか。
はいはいはい。法的な根拠がね。
そうそう、法的な根拠
になりますからね。まあでもそれですぐ契約という話に結びついてとか、ちょっとね、身構えてしまうようなところもあるかもしれない。
うん、
まあ僕、今回こうやって三椿さんとお話ししたいというのは、ちょっと目的として、やっぱ僕他の、まあね、娘は誰もやらんというのは早く審議官とかもそうですけど、まあ、他のデザイナーの方のゲームをうちで出版したいっていうことはあるわけです。でそういう時に、人に出版してもらうのは怖いとか思う人は結構多いんですよ。
ああ、ゲームデザイナー。
そうそうそう。怖いとか、うん、迷惑かけたくないとか、うん、なんか難しいとか、
はいはいはい、
騙されるんじゃないかとか、あるわけですよ。
はいはいはい、これは。自分は全然お金出さなくていいのに、
そう、
ね、そう。
そんなうまい話があ
るわけない。
あるかみたいな。
印刷の半分は、なんか、そのうち要求されてくるんじゃないかみたいな。
まあ、どういうあれなのか、僕もヒアリングしてないから分かんないですけど、
はいはい、
やっぱひるむ人は結構いるわけです
よ。そうですね、慣れてないですもんね。
そうです、そうです、うん。そんな僕なんかのゲームが、みたいなね、
はいはいはい。
そういうのもあったりして、で、今回のような話で、ちょっと埋めたりすると、うん、萎縮する人が出てきたりすると、それはそれでちょっともったいないな。 人に出版してもらうっていうことに抵抗を覚える人がこれで出てくるとちょっともったいないなというふうに思うので、まあ、正しい知識を皆さん身につけていただきたいなという気持ちもあるわけです。
なるほどね、
はい、できれば話は聞いていただいてその上で、ねはいはい、イエスかノーかを考えていただけると一番ありがたいです。
そうですね、
はい、何まあ、怖いって結局よくわかんないから怖いみたいなところがあるので、うんうん、現状がこういうものだっていうものが、
まあ、ありますよ、ね、やっぱり、うん、例えば海外との契約発とかになって、
はい、
そう英語の内容もあるし、
はい、
契約内容のどこまでがね書かれてないことは向こうが全てやっていいのかみたいなルールライティングみたいな問題あるじゃないですか、はい、
ありますあります
そう書いてないけどそのサブライセンスの問題とか、
はいはいはい、
そうそう書かれてない、うん、そういうねサブライセンスまで制限するような契約は最初そもそも、
うん
結んでないので、それは勝手でしょって言われるとか、その抜けがわからないですよね。
うん、そうですね。
出版社側の方が、あの、経験というか、はいはいはい、経験値が高いので、はい、圧倒的に、
はいはいはい
で。こっちはそれに、うん、どこが抜けてるのかわからないけど。
あとですね、椿さん、まあ、今までもういくつものゲーム出されてると思うんですけど、まあ、これさっきの話ともちょっと、かかってくるんですけども、自己出版しているゲームと、まあ、商業出版しているゲームと、いろいろあると思うんですけど、それの違いというか、どこで区別を分けて、これは自己出版で、これは商業出版でっていうふうにやってるんですか、
はい、まあまあ、最近多いのは、過去に人気があったものが、もう手元で自分には作れないみたいなあれがあって、作るならちゃんと、イラストをちゃんとつけてあげて、うん、箱もちゃんと硬い箱にしてとか、うん、なんかそういうのがあった時に、ちゃんと作ると、自費出版という形で作ると、イラストレーター3台も、まあまあかかるし、
うん、
それから印刷費用もかかるし、うん、みたいなこと で、うん、で、あと、まあ大きいのはその置き場所。
大きいですね。
イラストレーターさんちゃんと使って、なんかして、
はいはいはい
50っていうページじゃないですか。
はいはいはい、
まあまあ500とかさ、
うん
はい、1000とかさ、そうなると、はいまあ、箱の大きさにもよりますけど、段ボール箱何箱、それがまた次の半年ごとにまた新作でまたそれよりかまた何十箱、
うん
まあ物理的に無理っていう話になって、で、そういうのは、ね
うん、
気に入ってもらえてる、
うん、
出していただきたい人に話を持ちかけて、
はい
そこで承諾してもらって、そこから出して、いただくっていうのが、
はい、
自分のところで出さない。
なるほど。
自分のところで出すのは自分がもうコツコツと、うん、いつでも増刷できるし、
はいはい、
いつでもやめられる、
うん、
在庫がなくなったらとりあえずやめる、
うん、
でも在庫がなくなってあれ良かったよねもう出ないのみたいな声が高まれば、うん、もう今度はその、
はい、
次の段階のちゃんとイラストをつけて、
はい、
もうすぐブラッシュアップしたものが出れる形が一番いいかなっていうことですよね。
あ反応見てまた考えるみたいなことがあるんですか。
逆に言うと、お声掛けいただくと一番話が早いですよ。
ああ、そうです。
例えば、
はい、
今、一番最近で手間かかったのはデメクらしいですけど、
はいはい、
結構大変です。8人ゲームなので、
はい、
6枚のカード8種類とか、
はい、
まあ、いろいろね、
うん、
あって、手で作るには、ね、一番この時間もなかなかいろいろかかるので、でそういうのとか、まあ、セリゲーブルカとか、
はいはいはい、
セリゲーブルカ意外に簡単なんです。
あ、そうなんですか。
材料大事です。ひごあれするだけで、やがてするだけで。もないんですけど、まあちゃんとしたパッケージで出るとまた感じ変わりそうですよ、ねまあ、すね。
確かに。
だからそれをなんか自分なんかね、
うん、
みたいな話があれば、
はい
まあ、全然やってもらっていいですよみたいな話ですよ。
それは自分からお願いするパターン、うちから出したいんですっていうパターンと、
まあ、
旅行って感じですか。
じゃないですか。
はいはい、
セーブワンは、
はい、
ワトロさんに、
はい、
冗談めかして言ったら、その
あ、そうなんですか。
ポッドキャストでも、それが笑い話になってますけど、
はいはい、
あ誰も聞いていない、裏放送で。いや、あれ冗談だったなみたいな感じで、草薙さんが大笑いしてました。まあ、ネタとして言ったのが、
はい、
ネタがそのまま。
すげえなぁ。
ね、テンガロンはテンデイズ。
はい、はい。
で、セーブワンはって言ったら、草薙さんが、えワンドローって言った
マジでそれで出ちゃうの。
いやいや。
すげえな。草薙さんすげえな。
いや、まあ、たまたまタイミングとかね。
まあ、まあ、そうなんですね。確かに、うちからもなんか出したいな。
出したいな、ちょうど空いてたというか、タイミングよく、
うん、
本当にまあまあ、
うんうん、
ウィンウィンじゃないけど、そういうタイミング
はいはいはい。
もう次にもうその似たような軽いゲームで、なんかなんか出るタイトルが決まってれば、うん、そこはもう本気になる要素ないし、うん、その時の話で、
はい、
ね、ワンドローって言ってその時にはそう言うけど、そこ本、ね、そこまでね、うん、熱意入らないじゃないですか。まあまあタイミングが良かったってこと。
はい、なるほど。なるほどね。割と
そんなもんですよ。
タイミング、
タイミング、タイミング、タイミング。
そんなもんか。まあでもそうなのか。割とそういうところあるな。いや、タイミングって確かにありますよ、ね。
タイミングですよ、うん。今回のタイミングですよ。
どういうことですか。
今回 の、 あのポッドキャスト。
ああ、そうですね。
タイミング1日前後とかしてると、はい、また話違いますよ、多分、
ね。予想じゃない。予定立てられなかったですよね。そこったり
する。ああ、そうですね。ねそういうのもあるし
。僕も、偶然、もみさんのリプライを見て、うんうん、そうか、ポッドキャスト撮りゃいいんだって思ったんですよ。
あ、
全然その発想なくて。
あ、今、このタイミングみたいな、
そう、
戦略も何も
なくて。何にもなくて。何にもなくて、自分が
見たタイミングで、
うん、誰かやってくんねえかなと思ってたんですけど、誰かね、まあ、小野さんでも誰でもいいですけど、
はい、
まあ、ポッドキャストじゃなくても、なんか、まあ、インタビューなり何なりやって、三橋さんのお考えをどういうものかっていうのを誰かやってね、聞いてくんねえかなっていうふうには思ってたんですけど、あ、自分でやればいいんだと思って、
お
そう、あれ
僕もこのタイミングは何だろうっていうような、すごいタイミングだったので、
うん、
どうしようかしばらく、ちょっと思いましたけどね。
ね、急な話だし、まあ、ちょっと無理かなとも思ったんですけど、まあ、偶然ですよ。こんなことに。
まあ、基本、割と断らない人だから。
ありがたいです。
よほどなんか断る理由が見つからない限り、
はいはい、
じゃないですかね。
そういう話だと、今、本当に今、渦中のあれですよ、エクストリームなんかもう、
す。
はい、申し訳ないです。
いえいえ。
申し訳ないです。
いや、僕も言い慣れじゃなくてね。
エクストリームスの、
はい、
商業出版とかも、じゃあ、目はあるって感じなんですか。
いや、まだ出たばっかりです。
まあ、そう
です。自分で出したばっかりですからね。
はい、
まあまあ、あるんじゃないですか。
うん、結構ね、商業出版自体を、まあ、さっきの僕の話になりますけど、ちょっと苦手に感じる人みたいなのも、まあ、いるにはいる。まあ、いつまでその問題関係ない。
まあ、いろいろ出てますからね。もちろんその人との信頼関係ですよ。
うんうんうんうん。
とあと熱意というか、
はいはいはい、
このゲームは本当に好きなやつみたいな人の、
うん、
なぜ出したいかの思いですよね、はいはいはい、
なるほど。
そういうのがあれば一番、うん、でもまあ今のところ出たばっかりですからね。
まあそうですよ。
まあ少なくとも年内は自分で出してみたし、
はいはい、評判がねいい感じで、
いやどうなんですかね。いや今回のあれが明日出るのか京都出るのかみたいなのもあるじゃないですか。
まあでもこれでぜひ一度遊んでみたいっていう人も増えたんじゃないですか。
ああ、まあ知られたのかわからないですけど、うん、でもどうなんですかね。なんかケチがついたように見えてれば、そういうのを避ける傾向もあるでしょ
う。まあ確かにそうかな、
ね。まあ危機意識ことはないかもしれないけども、うん、なんかこれもしかして僕の方が全然ダメになっちゃうと、
うん、
もう今後入手できないかもしれないから、今のうちに。
そういうこともありうるのか。
と思った人が先走って、
はい、
ブッパッタン、でもないんだ、それは。そんなところまでない。そんな。
それは、でも。
そういう発想にはならないです、うん。なる可能性もなかったわけじゃないですけどね。
まあ、そう。
僕の方がペシャンコに潰れて、ペシャンコに潰れてれば、
はい、
外目から見ると、ね、何、うん、か制約する契約書が全くないなと思ってもないだろうから。
わ、
ね、
かんないですからね、
そ
とか。
そちらの方が。言い分がどちらの方があれか、みたいなことになって、うん、たら、あれは幻のゲームとして終わっちゃう可能性があるかもしれないと思って、今のうちに。
今のうちに、ボードゲーマー。
でもそう、まあいたとしても、一人二人。
なるほどなぁ、う
ん。実際にはまあ、まああるんじゃないですか。そういう、
うん、
既得な人より
も、
ね、人よりも、
はい、
まあなんか、まあ少なくともなんかケチがついたら、ケチっていうとあれですけど、
はい、
なんか一文字があったようなものは買いづらいっていう意識は僕としてね、他のあれであったとしてもなんかね、うん、
まあ、
なんかそこで判断を選択強いられますよね。
うん、
まあ、何も知らない人は、
はいはい、
全然問題ないですけど、知っちゃった人は、まあ、逆に言うと僕よりもいろいろ手掛けられてる、
チョ
コレート屋さんの方がなんかあるかもしれないですけどね。
うん、なるほど。
そこはわかりません。
どういう影響が出るのかわかんないですけどね。
でもまあ、去っていく人は去っていく人だから、もともと。
はいはい。
そのぐらいの覚悟で何か始めてますので。始めたというか、
まあうね、
答えていったというか、突然来たあれに対して答えていった、はいはいはい、強い口調で答えていったってい
う
のも、もちろんその覚悟はあって、
はいはい、
失うものはあるのは分かってて、
うん、
でもその得たいものがもっと大きいっていう、
うん、 まあ、いろんな、ね、返し方はあったと思うんですよ、あのタイミングで。
うん、大義があったっていうかね、なんかね。正義じゃなくて大義。正義と正義の疲れ合いはいつまで経っても。
言い分というか。
ああ、いや、言い分は正義ですよ。あの、まあまあ、主張したいこと。
そうですね。はい、
それはお互いに行くと、まあ、その、まじ、あのね、喧嘩になるっていうか、うん、正義と正義のぶつかり合いほど、始末が悪いものなかったりするでしょう
か。はい、こういうこと聞いていいのかなんですけど、はい、あの、水面下でやろうっていう考えはなかったんですか。
ああ、僕にはなかった。やろうっていうか僕が仕掛けたわけ
です。まあ確かにそうですね。
水面上の、水面上に現れたのは僕が最初じゃないです。
まあ確かにそうです。
まあ僕が最初って最初なのかもしれない。最初というか、
まあ微妙
な
ことじゃない。まあいろいろありますよね、分岐点がね。
うん。僕としてはそうですね、このタイミング、今立ち上がっておかないと、この世界はいつまでも、この状態のまま、続く可能性があって、それだけは避けたいっていう思いが一番強かった。
あのタイミングで、丸田さん何も言わなかったら、丸田さんが何も言わなかったらどうなるの？
なかったら、
なかったら、
何も
起こらない。
起こらないんですよね。
あ、
起こらないんじゃない？
起こらない。
ん？
そうだよね。そこがちょっと。
ね、そうですね。
本当に大義
だと。こちらの方から。ああ、そうそうですね。こちらの方から。
しなくても。
もっと積極、
というのは。
そうですね。
あるわけ。
ああ、あったかもしれないですね。そういう。そうですね。例を出してね。そうそう、こちらからね。
結局、それは if の話なんで、あんまりそういう話をしてもしょうがないとしょうがないんですけど。
まあ別の形で、
なんか
主張するところは主張して、
まあ今こういう流れになってなんか椿さん的には良かったと思ってるってことでいいですいいですっての変な話ですけど、
結果的に
後悔はないですかみたいな。
後悔は全くないです。
ない、
はいはい、全くないです、
はいはい、
むしろ立ち上がらなかった時の方が嫌だったかもしれないですね。
なる
ほど。もう今しかないっていう、やってなければこのままの状態で続くのは泣き寝入りっていうかね。
はいはい。
泣き寝入りなとこがずっとその続くのは避けたいっていうのは、泣き寝入りと自分自身だけの問題じゃないですけど、
はい、
こういうね、
はい、まあ、同じ状況が
生成される、そう、今後出てくる作品においても、
はい、
そのすごろく屋さんの伝統として続いてるクレジットの表記方法が、スズメちゃん以降も何もしなければ、誰も何も行動を起こさなければ、今後何も変えるつもりも多分ないから、そのまま行くっていうのは一番避けたかったと。
はい、それでまあなんとかみんなにとっていい方向に進んでくれるのが一番いいですね。じゃあ、これまで長々と収録続けてきましたけど、最後に椿さんの方から一言何かお伝えしたいこととかあれば、
はいはい、結構多くの部分がお蔵入りすると思うんですけど、
はい、そうですね無理です、
無理ですよ、
ね、はい、無理です。
お蔵入りされない情報として、
うん、はい、
良きにつけ悪きにせよ信念のある人、
はい、
信念を曲げないというか、
はい、
いうところがあるのは事実 で、
はい、
でそれのもちろん悪い面もあるんでしょうけど、
はい、
いい面もあって、
はい、
何かというとスライプっていうゲーム知ってますか？
いや知らないです。
スライプっていうゲームは、
はい、
ウォークレアさんでのみぐらいの扱いで、
はい、
開店当時割と早くの段階から、はい、ずっと今まで売られてきてるんですよ、
はい、
リストに残ってて、へー、それは、
はい、
日本人の人が、全然ゲーマーでもない人かな、
はい、
が作った二人対戦のアブストラクトなんですね。5×5 マスの。なので、誰でもその作ろうと思ったらすぐ碁石でも代用できる手はできるようなものです。アブストラクトのよくあるパターンとして。なんだけれども、
はい、
多分その、スゴープレイヤーさんのお店構えたタイミングと、
はい、
なんかちょうどいい感じで、どっかで多分目に留まって、
はい、
でそれを気に入ったんですよね。そのゲームのシンプルさというか、
はい、
っていうことがあって、
はい、
それをその未だにずっと売り続けてるっていう、
うん、
そこはね、ちょっと見習うべきところあるな。なかなかできそうでできることでもない。
うん、
あの、要するに売れ筋ではないわけですよ。
はいはいはい、はい。
それが、その、売れ筋でものであるなら、
うん、
ずっと売りたいわけ。でもアブストラクトだし、
うん、
ね。 アブストラクトの評価としても、はい、まあまあどういうものかもわからない、うん、自分は気に入ったと。だからこれはずっと売り続けてあげたいじゃないけども、お店の誕生とそういうのと時期的にマッチした、はい、そういう多分ゲームであるから取り扱い中止にしないで、うん、ずっと売ってあげたい、売ってあげたいというか、はい、うちで、
うん、取り扱ってい
く、そうそうそうそう、うん、それも、あ、今も続いてるんだっていうのを、うん、ここ何日かで気がついて、うん、あーとか思って、
はいはいはい、
それはね、なかなかお店としては年に何百個も売れるようなものでは多分なくて、
うん、
でもまあうちでいうとユダヤみたいな刺繍専門屋さんみたいなところもなんか聞くところによると、
はいはい、
年に1個とか2個しか売れないものでも置いてるみたいな商品があるらしくて、まあそういうことですよね、
うんうん、
つまり年に1人でも2人でも買っていくお客さんがいらっしゃるということは、そのお客さんに答える意味もあるじゃないですか、そういうその売れ筋かどうか関係なく、うん、いいものはいい、
なるほど、
誰もそんなに評価してないかもしれないけども、
うん、
自分は評価してると、
うん、
だからこの先も、うん、多分取り扱い商品がなくなることないと思うんですよね、
はいはい、
だそういうその頑固さというか一徹さというか、はいはい、
うん、
これはいいな、
なるほど、こだわりですね、
そうそうそう、
はい、
でまあまあそれに見習うわけでもないですけど、うん、自分の場合で言うと羊とペリカンっていうのがあって、
あ、はいはい、
2人ゲーム、
はい、
そっちは 6×6 マスなんですけど、うん、自分もそれ最初なんかその作者の土井さんっていう人が考案して、はい、うちうちで発表した時点ですごいいいなと思って、
うん、
これは自分としてはものすごい気に入ったので、
はい、
唯一うち再企画で自分じゃない作品を出してるのは羊とペリカンしかないんですよ。で羊とペリカンはゲームマーケットでも必ずその出してるし、
はいはい、
1人でも2人でも1つか2つしか売れなくても今後も紹介し続けるのは変わらない、
はい、
でなんか最後自分のいい話もそこはカットでいいですよ
いやいや、繋がらなくなっちゃうじゃないですか、繋がりがおかしく途中でいきなりブツって言います、
ああ、そうか、まあまあそういうことがあるっていう、はい、その僕もそのちょっと頑固なところがあるので、うん、頑固というかその信念じゃないですけど、
はいはい、
まあそのそこはまあ、うん、まあいいとこも悪いとこも似てる部分は、
あ、
まあまああるのかなと含めて、うんうん、いいとこはいい、反省すべきとこは反省するっていう、はい、
なるほど、
そういうことですかね、
そうですかね、
はい
いい感じのまとめをありがとうございます、
いやいやいや、
ということで、長々とお付き合いいただきましてありがとうございました、うん、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。次回は8月に最新巻が発売される放課後サイコロクラブについて第11巻の内容を振り返りたいと思います。それでは